ミスリーディングチャット第74回 CS の論文を読んで顔色を伺うポッドキャストです。森田のターンです。最近さ、ニュースに、はい、こう顔認識フェイスレコグニションのテクノロジーの話が出てくることが増えた気がするんですよね、
うん、
で、まあ必ずしも良い登場の仕方ばかりでもなくて、大体一番多いのは、こう、テクノロジーの進歩ですごい精度の顔認識ができるようになったから、監視社会が来るぞっていうやつですね。
うん、
で、逆にその、精度が低いにもかかわらず、人々が実践投入しちゃって、冤罪があるとか、あとはその、精度が人種とかによってばらつきがあって、その結果差別につながるとか、そういう批判もある。で、クラウド業者とかは睨まれがちですよね。一方で、まあ、喜ばってる例もあって、iPhone の Face ID みたいのもある。
うん。
で、このクラウド監視社会系のやつを Face Identification。誰かっつうの当てる。Face ID の方は Face Verification。その人ですよねってのを確認する。っていうので、まあ、この二つは代表的なその顔認識の応用なんですけど、まあ、そもそも顔認識どうやってんすかねっつうのが、まあ、疑問だったんですね。
うん。
で、なんかないかなと思って見てたら、まあ、去年ぐらいに出たサーベイの論文があったんで読んでみました。つうのが今日です。でもこのフェイスレコグニションってさ、
うん、
こうイメージのクラシフィケーションとは何が違うのかっていうのがまず疑問なわけですよ。
うん、
この物体認識っていうのがあってさ、
うんうん、
こうニューラネットの教科書とか最初に出てくるんじゃない？コンブネットとかで、
うん。
なんか代表的な名前知ってます？
名前って何の？
物体認識をするネットの名前。
ネットの名前？ Google ネットみたいなやつ？
そう、Google ネットだとか、Alex ネットだとか、VGG だとか、レズネットだとか、
うんうん、
すごい研究されてんじゃない？
うん、
その他にその、オブジェクトディテクションだとか、ローカリゼーションって言って、ここにあるよってのがわかるというのもあって、これ僕論文読んだことないですけど、RCNN だとか、ヨーロだとかってのがあるらしい。
うんうん
うんうん、こういうの使えばさ、顔認識できそうじゃない普通に。と思うわけですよ、
うん
うん。で、顔認識固有の話題ってなんかあんのかなっていうのは、よくわからない。どうやってやります？向井さんだったら。向井さん仮に、クロームブックに顔認識をつけるんで、AI 人材として抜擢します、やってくださいっていう、異世界転生的設定が起きたとする。さあ、どうします？
なんかこういうのを使う気がしますけどね。でも、ね。でも、そっか、物体認識と違うのは、人間、その個人の特徴量っていうのが必要なんですよね。
そうなんですよ。これさ、
うん、
素朴に考えると、まずその、どっかからヨロのモデルを持ってきて、
うん、
ここに顔があるねってのを特定して、
うん、
その顔をピッとこうクロップして、イメージクラフィケーションネットワークをトレインしておけばいい気がするんだが、
うん
うんうん、どうなんだろう、そんな風に行くんだろうかっていうのが、まあ、関心です。はい、そういうわけでちょっと話を進めていきますね。
はい。
で、まあ、そもそも何ができるのかっていうのを、確認して、意識を揃えておきたいと思います。まず、Face ID みたいな、Face Verification は何ができるのかっていうと、電話のカメラが、持ち主の顔を見て、本当に持ち主かを判断するわけですよね。で、この持ち主の顔っていうのは、アカウントセットアップの時に、まあ、撮られたりして、渡すわけですけど、持ち主以外の顔は渡してないじゃない？
うん、
当然。渡しようがないから、うん。でも、ネットワークをトレーニングしようと思ったらさ、自分以外の顔も当然必要じゃない？どこかの段階では。
なんだろう。なんていうのかな。指紋認識とかの場合って、あれはその指紋の画像っていうよりは、その指紋に、特有のパターンみたいなのがこの辺何箇所かあるみたいなのをサンプルしてきて、そこのがどういう形になってるかみたいので、 認識してるみたいな感じだった気がするんですけど。
それはさ、
うん、
学習してなくて、
そうそう
そう、形の近さとか分かってるわけじゃん。
そうそうそう。だから人間の顔もすごい素朴なやつで言うと、例えば目とか鼻とかのポイントをさらに見つけてきて、そこについて何らかの特徴量を計算するみたいな。
そういう方法もありえますよね。
まあありますね。それは全然ニューラルネットワーク使わない方法ですね。
コンピュータービジョンの昔の方法みたいな。
そうそうそうそう。
そういうのもあり得るし、あとは何らかのトランスファーラーニング的なことをするっていうのもまあ考えられるが、まあどうしてるのかよくわかんないよね。
うん、
でもう一個のそのクラウドの API とかを考えてみると、何ができるのかって、まあ、ちょっと API 流れてみました。AWS レコグニションってやつ。
うんうん、
で、まず、わかりやすいやつは、顔検出ってやつで、Detect Faces って API があるんですけど、これは画像の中のここに顔というものがありますよってのがわかる。
うんうん、
まあ、これはプレトレンドのモデルがあれば良さそうだよね。
うん、
まあ、いいでしょうと。もう一個面白いのは、セレブリティの顔識別ってのもある。画像を渡すと、誰が有名なセレブが映ってたらわかる、
うんうん。
誰ですよってわかる。まあ、これもまあ、プレトレインできそうな気もする。
うん、
で、ここから先はそろそろ、あんま地味じゃなくなってきて、顔比較ってのがあって、2枚アップロードすると、どのくらい似てますっていう類似度が返ってくる、コンペアフェイシズっていう API があります。これは、ニューラルネット的にはあんま地味じゃないよね。さっき向井さんが言ったみたいに、うん、何らかのデータを作って比較すればわかるかもしれないが、まあ、どっちにしてもあんま地味じゃない。
うんうん、
で、一番最後は、この監視社会に使えるやつで、顔画像を登録してインデックスしておいて、後からマッチするかどうか、検索するってやつで、クリエイトコレクションって API でデータセットを作って、インデックスフェイジズって API で顔でデータを登録すると、後からサーチフェイジズって API で顔を検索できるっていうのがあります。これは、まあ、顔認識っていうので想像するものに一番近いと思うんですけど、なんかすごいデータいっぱい必要そうじゃん。
うん、
なんだけど、API のリファレンスによると、まあ、最低5枚でいいですよって言ってます。一人当たり。向井さんの写真5枚あれば、向井さんを特定できるようになる。らしいんだよね。それでも精度が出ると期待していいはずだから、やっぱ何らかのトランスファーラーニングない何なりができて、ってそうじゃん。
そうですね。
あ、どうすんのかなっていうのはまあ謎なわけです。ファインチューンとかあんのかなみたいな。というのがまあ疑問なわけですけど、読んでいきます。で、そのサーベイ論文なんですけど、ディープフェイスレコグニションアサーベイっていう論文で、去年ぐらいに出た論文で、なんか細々アップデートされてて今年に入ってもアップデートしてくれてます。まあ、特に有名な論文ではないね。33引用とかなってるんで。まあ、よくかけてました。目的には。で、まあ、北京なんとか大学の社は書いてます。で、どういう構成の論文かというと、最初に最近の歴史みたいなのを軽く紹介して、大体こういうシステム構成になってるもんですよって話をして、そのシステム構成の個々の部品の中でどういう研究が進んでるかっていうような話をしていくっていう論文です。で、まあ、歴史の話ちょっと後でしますけど、まずその概要っつうものを理解しておきたいんですね。ちなみにこれを理解すると、まあ、大体さっきの謎は解けます。ですね。で、どういうシステムなのかの概要です。3段階のステップがあります。まあ、入力は画像ですよね。
うん、
で、ステップ1は、顔検出、オブジェクトディテクションをして、この辺に顔あるねっていうのを特定します。で、その顔をクロップして取り出します。このステップはアラインメントと呼ぶことが多い。ディテクトしてアラインしてクロップするっていうのが最初のステップです。で、ステップ2。これは、結構いろいろなバリエーションがあるんですけど、フェイスプロセッシングっていうやつで、次のステップに渡すにあたり、前処理のようなことをします。いろんなパターンがあるんですけど、わかりやすいやつはフェイスフロンタリゼーションってやつで、いろんな向きな顔画像を頑張って前向きにするってことをします。ギュッて首を持ってやる。で、まあ、ある種の正規化をするわけですよね。
うんうん、
で、まあ、ここをどうやってその正規化的なことをするかはいろんな方法があるんですけど、まあ、いろいろあると思っておいてください。 で、次のステップが、フィーチャーエクストラクションっていうステップで、このアラインしてプロセスした画像をネットワークに突っ込んで、特徴量を取り出します。そういうネットワークを作ります。この大事なことは、クラシファイしたいわけではない。
うん、
つまり、クラシフィケーションをするわけじゃないですね、この段階では。で、まあ、どうやって特徴量を取り出すかっていうのが、まあ、いろいろ肝なんで、この話は後でしますけど、まあ、そういうもんです。で、特徴量が出てきたら、その特徴量をなんかうまいことインデックスしといて、近いやつを持ってくるとか、距離を測るなんなりして、十分に近ければ同じ顔だし、遠かったら違う人の顔だなってことがわかる。というようなことをします。っていうわけで、まあ、なんかちょっとワードトゥベックじゃないけどさ、トランスファーラーニング何をするかっていうと、特徴量を作ってくれるというネットワークを鍛えるということで実現するんですね。
なるほどね。
まあどうやって特徴量を計算するかというか求めるかなんですけど、大まかには、イメージクラシフィケーションの VGG なりレズネットなりのネットワークを持ってきて、まあクラシフィケーションのトレーニングかなんかをして、そのネットワークが特徴量を取り出せるようにして、で、例えばそのネットワークの最後のレイヤーを持ってきて、その重みを特徴量とするというようなことをします。が、まあ、ここもそのトレーニングの仕方とかによる工夫があるんで、まあ、後でその話をします。というわけで、まあそういうもんで、どういうもんだったかというと、まあ、複数のステージがありますと。で、顔の画像を入れると、まずフェイスディテクションでのして、どこに顔があるかを判定して、その場所の画像をクロップして切り出して、次のステップに送る。で、次のステージはフェイスプロセッシングってやつで、まあ、例えば顔を前向きにギュッと向けたりする。で、最後のステップは、その正規化された画像を突っ込んで、特徴量を取り出すってことをすると。で、特徴量が出てきたら、あとはそれを使って、インデックスしたり、近傍探索とかして、クラシファイするなり、ベリフィケーション、アイデンティフィケーションするなり、ベリフィケーションするなりすればいい。というようなものでした。で、これでまあ、大体分かったよね。
うん。
なんで、まあ、あとは細かい話なんですけど、まあ、歴史の話を先にします。まあ、歴史といってもね、かなり雑な歴史なんで、詳しい人は見逃してください系なんですけど、まあ、昔、から、顔認識はありました。で、大まかな構成は似てましたが、特徴量を作るってところは、こう地味にコンピュータービジョンの応用みたいな感じでやってました。前にやったシフトみたいなのを使ったりとか、まあなんか、何らかの方法を使ってやってた。なんですけど、ある時、ニューラルネッツってものが村にやってきました。アレックスネット2012年だけど、フェイスディテクションの世界に、こう、そういうニューラルネットの世界からやってきたのは2014年で、最初にすごく大きな注目を浴びたのは、Facebook が出したディープフェイスっていう論文です。
意外と最近なんですね。
そうですね。で、ディープフェイスは、3300サイテーションぐらいある論文で、Closing the Gap to Human Level Performance in Face Verification っていう、強気なタイトルの論文なんですけど、まあ、実際この論文は、ぶっちぎりの生徒部アートのスコアを出したんですね。当時。で、まあ、基本的にはその特徴量の検出、計算のところに、ニューラルネットを使ったよっていう論文で、まあ、使ったネットワークはね、コンブネットが入った9レイヤーぐらいのネットワークで、まあ、最後の方のレイヤーの重みを特徴として持ってくるってもんですね。で、細かいところを見ていくと、フェイスプロセッシング、フロンタリゼーションとかは、昔からある方法を使ってました。これなんかね、顔の特徴点を検出して、そいつをもとに顔を 3D のメッシュにマップして、3D の世界で回転させてレンダリングし直すことで前を向けるっていう、その、なんか思いつきそうだけど、本当できるのかわかんない。タグの方法ですね。ただ、顔の特徴点を抜き出すとかってのは、まあ昔からあって、向井さんが前に すごい前ですけど、口パクアニメーションの話をしましたよね。あ、はいはい、あるいも出てきましたけど、
そうですね、
割とよく研究されていた、昔から。っていうもんですね。で、ニューラルネットワークのトレーニングは、普通にクラシフィケーションをしました。で、クラシフィケーションをして、ただし、クラシフィケーションを実際にはしないで、特徴量のところを持ってきて使うということをする。なんか割と普通なんですよ。ただ今までの、うん、その前までの顔検出の研究と大きく違ったところは、とにかくデータがでかかった。どのくらいのデータを使ったかというと、4メガ画像、だから400万画像。で、人の数は4000人分。だから1人当たり1000枚ぐらいの画像をどっかから持ってきて使った。ちなみに、それまでの、公開データセットのどのくらいの大きさだったかっていうと、一番よく使われてるのはラベルドフェイシズインダワイルド、LFW ってやつで、2007年頃に出てきたデータで、13K だから1万3000画像で、人の数は5000とかなんで、一人当たり2、3枚写真があるぐらいだったんだよね。それが突然1000枚になったんで、まあ100倍以上、バーンと増やして、この、すごい、高いスコアを出したんですね。人々は騒然として、あれ、ニューラルネットすごくねとか言って、なったわけです、当時。で、みんなこう、ニューラルネットやんなきゃいけないと思ったんだけど、データがねえなっていう。
うん、
このね、4メガイメージ図は非公開なデータだったんですよ。
うん、Facebook が内部で持ってたやつだったのかな。
そうですね。で、はぁ、と思ってたら、翌年、でかいデータで殴るのが得意な別の会社ってのがあって、そこが新しいのも出してきました。さあ、どの会社でしょう。
Google じゃないの。
うん。感じ悪いんだよね。2015年に、FaceNet っていうのを Google が出してきて、これもね、3000引用、同じぐらい引用されてんだよね。
うん、
で、この人たちは、500メガ画像、またこう、100倍、出してきた。うんうん、本当にこの、数じゃなくやりと思ってるみたいな。で、人の数も10万人分。1人当たり50枚ぐらいあるんですね。というデータで、バーンと殴ってきたんですけど、この論文他にも工夫があって、まあ、それを紹介します。で、このフェイスネットってやつですね。これ2015年の論文です。どういうものかという話なんですけど、まずフェイスプロセッシングって最初のフロンタリゼーションとかあったけど、そこはあんまやんない。クロップするだけでした。うん、データアーギュメンテーションぐらいはするんだけど。
前に向かせるみたいなことはあんましない。
しない。数で殴ってるから。
うんうん、
で、特徴量の計算のネットワークは Google ネットってやつですね、
うん。
これはイメージクラシフィケーションで割と有名なやつで1万5000円ぐらいある。同じく2015年の論文です。ここまではさ、なんかその数で殴るって以外は前と一緒じゃん、大体。てかむしろ退化してるよね。フロンタリゼーションしないんだから。なんですけど、トレーニング方法でちょっと工夫してます。そこが主要な発明とみなされてます。で、そのトレーニングの工夫はトリプレットロスってやつなんですけど、ロスを工夫したんですね。どういうものか。で、さっきも言いましたけど、Google ネットはクラシフィケーションのネットワークでした。要するになんかこう、ネットワーク通して最後にソフトマックスして、こう、ワンホットエンコーディングの結果が出てくるみたいなもんだよね。でも、フェイスレコグニションは、クラシフィケーションそのものではなかったんですよね。さっきも言いましたけど、特徴量を作って、特徴量空間の中で近いとか遠いとか、そういうのがすごく重要なんですよ。なんで、その特徴量空間の中で近いとか遠いとか、そういう特徴をうまく捉えるようなトレーニングをしてあげた方が、きっと良い。ので、そういうことができるロスを頑張って考えたってのが、このトリプレットロスです。で、どういうものかなんですけど、トレーニングデータの一つ一つを画像を三つ組にします。クラシフィケーションは画像一個とそのラベルですよね。そうじゃなくて画像の三つ組です。この三つ組がトリプレットなんですけど、どういう三つ組かというと、一つ目はアンカー画像ってやつで基準になるもの。で、二つ目はポジティブってやつで、このアンカーと同じ人の画像です。で、三つ目はネガティブってやつで、アンカーと違う人の画像です。 で、どうやってトレーニングするかっていうか、どうやってロスを求めるかというと、このアンカーとポジティブの距離が小さくなる。かつ、アンカーとネガティブの距離が大きくなるっていうロスファンクションにします。もっと言うと、アンカーとポジティブの距離から、アンカーとネガティブの距離を引いたものがロスです。なんで、アンカーとネガティブの距離が大きくて、かつ、違う、アンカーと
ポジティブの距離が小さくて、
大きくて、アンカーとネガティブの距離が小さくなる。違うな。
逆じゃないですか。まあ、ともかく、同じ人の方が近くなる。
かつ、
違う人が遠
くなる。っていう風になっていると、スコアが良くなる。っていうロスファンクションを作ったんですね。
それ、ちょっと、整理させてほしいんですけど、例えば Facebook のやつとかは、ニューラルネットワークを出します。で、最終的な出力はそのソフトマックスして、なんか A さんが ID1 で B さんが ID2 でみたいなやつがあって、それを最大化し、それが正確になるようなニューラルネットワークを作って、その最終出力の手前のどっかのレイヤーの、なんかデータが、特徴量として使うっていうものだったんだけど、今回は、その最後の出力自体がそういうソフトマックスするようなやつじゃなくて、なんかのベクトルになってて、それをトリプレットで、ロスファンクションを作るような、画像3つを使って、ロスファンクションを作るような謎のベクトルみたいのを、が最終出力になるようにしていて、それを特徴量として使う。っていうこと？
そうですね。
うんうんうん。
まあソフトマックスの結果って、ワンホットのベクトルだよね。
う
ん、
まあそうそうそう。
まあこのネットワークの最終的な結果は、まあ、2つの距離のわけだけど、その手前に特徴量があってってことだよね。
うんうんうん、
まあそういう感じです。これは確かにその、クラシフィケーションの副産物としての特徴量を使うのではなく、その、人と人を区別したら同じと見なすということ自体でトレーニングしているので、まあ良さそうだよね。目的に合致してる。
うん。
うん、まあ一方で、まあ、よくわかんないこともあって、このツイートどうやって作んねんちゅうのがよくわからない。
うん。
ですね。で、すごい、めちゃめちゃな数ができるじゃん。
うん。
その中から、全部やると、とてもじゃないけど、数が多すぎるし、割と無駄が多いので、良いトリプレットを作ってあげたい。じゃあ、良いトリプレットはどういうものかっていうと、どういうふうな、問題も解きたいかということを考えるとよくて、例えば、同じ人でも、画像の表面的な違いというものが、大きいことがあるじゃない、うん、例えば向きが違うとか、
うん。
そういうのも同一人物と判定したい。一方で、よく似ているが違う人ってもいいじゃない、
うん、
そういうのも違う人と判定したい。ので、これを考えると、例えば、前向きと横向きの顔ってのは、何もしないと距離が大きくなっちゃうよね。
うん、
一方で、顔が似てる人ってのは、何もしないと、距離がちっちゃくなっちゃうじゃん、
うん、
そういう難しいものを中心に攻めたい。そういうのを選んでいきます。でどうやるかというと、アンカーとポジティブの距離が、大きくて、アンカーとネガティブの距離が、小さいようなものを選んでくる。
そこの距離って何？普通に画像のピクセルレベルの。
その距離ではなく、その時点での特徴上の空間での距離ですね。
おー、そうなんだ。
うん。最初は結構荒々しい可能性あるよね。
実際最初はまあほとんどランダムで作ってよくて、うん、学習が進んだら良さそうなトリプレットをピックアップするっていう感じなんだ。そう、
エポック前に、組み替えるんだよね、トリプレット。
うん、なるほどね。
もっと言うと、なんかさ、オンラインでトリプレットを作ってると言ってて、どんどんどんどん、毎回その突っ込むタイミングでルックアップして作ると言ってますけど、早くそういうもんです。 で、ただね、あんま厳しくしすぎると、くじけてしまうらしくて、なんで、その、同じ人の同士の距離っていうのが、それなりに小さくて、違う人同士の距離が、それなりに遠いものから、その差が小さいものを選ぶみたいなことをします。なんで、ポジティブまでの距離が、ネガティブまでの距離より小さいものの中から難しいのを選ぶっていう、セミハードって呼んでますけど、ちょっと手加減してあげるんだね。
うん。
ってことをするらしい。この教師の愛みたいなものがあるわけですね。まあ、どっちにしてもこの組み合わせの数が爆発しがちで、まあ、それは難しい問題だと言ってます。ただまあこれを使うことで、2015年に、ステートオブゼアートを更新しました。で、まあデータサイズはでかかった500メガ画像あったのみならず、こういう特徴量空間での距離をいい感じにするっていうトレーニングとしてトリプレットロスってのを発明したのが、まあ、このフェイスネットの貢献ですね。まあ、トリプレットロスというもの自体は前からあったらしいですけど、まあ、このフェイスネットの採用によってすごい有名になったそうです。で、こういうふうに特徴量のロスの計算を工夫するっていう研究はこの後、あそこやばいんだっていうのが分かったんで、いろんな人が頑張っていて、まあ、今はまた違うのが流行ってます。
うーん、
まあ、なんか、ハイパースフィア上に特徴量をマップして、その球面上での距離を使うみたいな、アークフェイスっていう、かっこいい名前のやつが流行ってますけど、それは今のところのステートオブゼアートらしい。まあ、こう、顔認識向けに、トレーニングのロスファンクションを工夫するっていうアイデアは、まあ、このフェイスネット分かりやすいよね。
うん。
まあ、なんで紹介しました。ちなみに時代を感じるところとしてはね、このフェイスネットの実装は何だと思います？テンサーフローじゃないんすよ。
あれ？そうなの？テンサーフローまだ
出てない。前の、そう、ディストビリーフってやつで。
あ、ディストビリーフ。
うん。はい、そのテンサーフローの前の元ネタになったやつですけど、
うん、
それの作者にね、こう、アクナレジメントでサンクスしてますね。
へ
ぇ。2015年、そういう時代です。
はい。
というのが、まあ、アルゴリズムの話としてはメインなところで、まあ、他にこの顔認識業界でどういう進展がそのあったかっていうのをざっと紹介しますけど、まずね、公開データセットが増えてきました。やっぱり Facebook も Google もプライベートなデータであって、もうとにかく感じが悪かった。ので、パブリックのデータを公開する人が出てきました。一つ目は、ワシントン大学のメガフェイスってやつで、これが5メガぐらい。もう一個はマイクロソフトの MS セレブ1メガってやつで、これは10メガフォトズぐらい入ってるらしい。シアトルは偉かったところですね。ただ面白いのは、このね、MS セレブ1メガっていうのは、権利者から苦情が来て、つまりオンラインのセレブの画像だったので、
そうなんだ。
今年に入って公開を取りやめてます。ただね、この、メガフェイスにしろ、メスセレブにしろ、研究者はこういうのを使って、まあ、実際イメージネットよりもいいスコアを出してるんで、大きゃいいってもんじゃないって話ですね。100倍あっても、アルゴリズム良ければ、100倍相手に勝てるという、いい話がここにあるわけです。で、その他の進展なんですけど、さっき言ったフェイスプロセッシングのやつですね。で、Facebook のディープフェイスは、3D にマップするっていう昔ながらの方法を使った。Google の FaceNet は、そこはやんないで数でねじ伏せた。ですけど、ここもいろいろ話は進んでいて、ニューラルネットを使うぜってのはいます。で、具体的にはコンブネットとか、ギャンとかを使って、前を向けるってことをする。とか、前を向けるだけじゃなくて、逆にその前向きのものから、いろんな向きのものをネットワークに突っ込むように、
うんうんうん、
まあ、いわゆるデータアーギュメンテーションみたいに、バリエーションをいっぱい出すという方向もあるらしいです。
うんうん、
よくね、この、実際そのフェイスフロンタリゼーションするギャンとかが危惧されていて、
うーん、
それなりにいい結果を出してるらしいですけども、こっちはまだ決定版はないらしいです。で、その他の進展としてはね、クロスファクターレコグニションってのがあって、向きの違いってのがあったじゃん。これもまあ難しいんですけど、その他にも、いろんな、同じ人の中いろんな違いというのがあって、例えば年齢が変わる これも同じ人と見なしたいかもしれない。うん、とか、化粧してても暴きたいかもしれないとか、
うん、
暴くとか言っちゃいけないですね。化粧してても同じ人と見なしたいかもしれないとか、あとはね、赤外線カメラで撮った画像を元に判断したい。でも元画像は普通の写真みたいなやつとか、あとは似顔絵を描いたら誰の似顔絵か当てたいみたいなアグレッシブなやつもある。
難しいな。
などいろいろ研究されているそうです。つわけで、結構顔認識固有の話題はあるということがわかりますね。
うん、
というのが今回の成果でした。まあ、軽く復習すると、まあもともとそのクラウドの顔認識 API とか同時実装するんでしょうねっていうのが疑問だったんですけど、まあ、ユーザーが持ち込んだデータでネットワークをファインチューンするとかそういうことはしてないみたいで、代わりに顔画像から特徴量を計算するというネットワークを事前に作っておいて、その特徴量空間での距離みたいのを元になんかするというものでしたと。で、特徴量計算に使うネットワークは、いわゆるイメージクラシフィケーションに使う Google ネットなり VGG なり NESNET なんですけど、最後のところの、トレーニングのロスファンクションに工夫をしていました。例えばトリプレットロスってのがあって、同じ人の顔同士の距離を近くする。かつ、違う人の顔の距離は遠くする。っていうようなトレーニングをすることができました。まあ、あとは顔画像ならではの工夫としては、顔の向きってものを明示的に扱うことをしていて、まあ、前を向けたり、逆に前向きからいろんな向きを作ったりしてた。これは 3D を使うみたいな、昔ながらの方法もあるし、最近はニューラルネットから前向きの画像をズバッと出すようなことを研究してる人もいました。まあ、その他には年齢の違いみたいのも複複する研究が進んでますと。つわけでね、感謝会行きますよ。おしまい。
感謝の会は来ないでいただきたいんですが。
まあどうなんですかね。まあそういう話でした。なんかあります？
いや、トリプレットっていう話が面白かったですね。
ね、そういう工夫がね、いろいろあるんですよね。あとトリプレットはあったら難しかったみたいで、組み合わせの数とかが。最終的に、またソフトマックスに戻ってくんだけど、ソフトマックスの上で、さっき言ったような問題文化を使うっていう謎のマスのテクニックが持ち込まれたものがアークフェイスとかそういうもんです。なんかね、すげえ研究されてる。びっくりしますよ。アークフェイスとかはね、数式のその証明とか難しいけど、結果を見ると意外とシンプルなんですよね。まあそういうもんです。
なるほど。
ってとこでしょうか。
はい。
じゃあまた来週。
はい。